ひばりクラブおよびブログをご覧の方、こんにちは、武田邦彦です。私たちの未来というものをじっくり考えるということで、もう16も行きましてですね。それで、まあ、正月の時は三が日はあまり細かいこといけないと思って、大きな歴史の流れを話しいたしました。で、昨日から割合と細かくきちっと話し始めたんですね。目的はですね、皆さんびっくりされるかもしれませんが、男性向けじゃないんです、実は。男性はもちろん仕事をする上でですね、若干歴史もよく知ってるんですね。ところが女性は、まあ毎日の仕事に追われてますから、まあ歴史なんか勉強してもっていうことで、ほとんどの女性の方は歴史をあまり知りません。まあ歴史を専攻にされてる女性の方はおられますけどね。ところが実際に、例えば最近忙しくてしょうがないと。子供を保育所に預けて、ピューッと、職場に行って仕事して、時々は具合が悪くなったりするから、早くもう皆さんにすいませんすいませんって職場を早く離れて、急いで帰ってくる。なんで私だけがこんなに急いでるんだろうか。とかこう考えたりですね。あと最近の国会の議論ではですね、なんか夫婦別姓の方が女性が楽になると、仕事がしやすくなるなんてもう完全なデタラメ言ってるんですが、まあそういうこととかですね。そういうことは歴史を学ぶことによって、女性がより不幸になることを防げるんですよ。現在女性が幸福かっていうとですね、まあ昔は女性が家のことばかやってたと、不満もあったと、掃除洗濯やってたと。だんだんだんだん男の力仕事がなくなってですね、女性が社会進出する。それはいいんですね。女性が社会進出するのはいいの。だけど社会進出の仕方がね、あるわけですね。女性がなぜ社会進出するかっていうと、女性がより幸福になるからなんですよ。社会進出するわけですよ。いや、違う目的を持った腹黒い人いますけども、本当はそうなんですね。ところが、現実に、まあ、1990年ぐらいから女性が社会進出してみたら、かえって忙しくなる。旦那の給料は上がらない。独身者の女性はもっと困る。っていうふうになっちゃったわけですよ。それはなぜかったら、まあ、厳しく言うとね、女性の人に悪いんですけど、女性が悪いんです。っていうのは、わざわざ不幸になる方に導いたんですよ。特に女性の指導者がですね。それはなぜか、歴史を知らないからなんですよね。歴史っていうのは、まあ、人間っていうのは大体それほど頭が発達するわけでもないし、まあ、心の中で考えてる悪いことも変わってないわけで、歴史的にもうそれ分かってるのにね、わざわざ女性が不幸になることを女性が推進してるのが、ここもう30年ぐらいすごく多いんですよ。で、僕は、まあ、あんまり世間的なことやりませんのでね、学問ばっかやってて、ああ、こんなことやったら女性が大変になっちゃうなってこう思うんですけど、それ防ぐことできないんですよ。っていうのは、相手の女性がね、歴史を知らないもんですからね、わざわざ不幸な方に行っちゃうんです。まあ、極端に言えば、このブログでよく言ってるように、とにかく日本の女性が最も男女の平等の中に住んでたわけです。だからすごく優遇されてたんです。だから紫式部が西暦千年に源氏物語を書いて、その後ヨーロッパのフランスが一番進んでたんですけど、700年かかったんですよ、日本のレベルに行くのに。わざわざ日本の女性が先行したのに後に戻しちゃったんです。僕はそういうことを希望してないんですよ。僕は男性は男性のやることがあって、女性は女性のやることがあって、それぞれ幸福だったらいいじゃないかと。もしも男性と女性が同じことしなきゃいけないんだったら、別に男と女を作らないで、遺伝子かなんか操作して、全部単一のあれにしたらいいじゃないかと。男女同じ形にしてね。ところがそうなってない深い生物学的関係があって、これはまあ後ほど科学の時間でやりたいと思うんですね。で、そういう非常に広いことをやり始めたもんですから、今までのように断片的に歴史を話すんじゃなくて、きちっと話そうと思って、それを2回目なんですね。昨日はですね、アッシリア王が弓矢を持ってると。なんで弓矢を持ってるのか。まあ、人類の四大文明は、女性の方もご存知だと思うんで、メソポタミアとかエジプト文明とか、インド文明、インダス文明とか、黄河文明とか知っておられますからね。まあ、それを基準に話を始めようかと思ったわけですね。それで昨日は、アッシュール・バニパール王っていうのが、弓矢を持ってこう、みんなを退治してるわけです。なんでみんなを殺してるかっていうと、国を大きくしたいからなんです。で、一応今日はその地図を出しました。これはメソポタミアの地図ですから、北の方というか上の方は、まあ今のトルコですね。それからイラクとかシリアとか、そこら辺。それから下に行きますとサウジアラビア。それから下の、下っていうのは南なんですけど、南の 左の方ですね。南西ですけど、南西にはエジプトがあります。それで、アッシリアの領地っていうのは、まあ、メソポタミアの時代、だいたい紀元前900年ぐらいから500年ぐらいっていう感じなんですね、アッシリアっていう国は。ですからまあ、ある程度メソポタミア地域に四大文明の一つができて、それがいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃして、それで初めて、アッシリアっていう非常に強い国が出てきて、アッシリア帝国。それで特にその中のアッシュール・バニパール王っていうのが、まあ、一番栄えた頃なんですね。その時の領土をこれ黄緑で書いてありますから、現在のトルコの南東部からシリアとかサウジアラビアとか、それからエジプトまでですね、みんな取っちゃったと。つまりメソポタミア地域とエジプトを占領しちゃったという一大帝国を作ったわけです。そのうち今日重要なのはその中ちょっと、緑色が濃い緑色で書いてあるのがアッシリアの国が最初にできた頃なんですね。それで一番でかくなったのが薄い緑も濃い緑も全部一緒の領土、つまりメソポタミア地域とエジプトを全部取っちゃったと。これはどうしてそこで発達してるかって言ったら、まあ、皆さんご存知の通り、メソポタミア地方にはチグリス・ユーフラテス川がありましたね。それからエジプトにはナイル川がありまして、人間は川がないとですね、当時はダメですから、ですから川のあるところにまあ国がちゃんとできて、その国が強くなったっていうことなんですね。まあここで一つ言いたいのは、俺歴史なんか関係ないよって言ってる男性も結構いるんですよ。したらね、この男性が言うことを聞いてますとね、あれ？この人見当違いのこと言ってるなっていうこと多いんです。なんで見当違いのこと言ってると思うかっていうとですね、もう歴史で繰り返して、こういうものはこうって決まってるのにね、人間ってのはそれほど変わりませんからね。人間は700万年前に誕生してますから。で、この話は古いっつったって、今から2500年ぐらい前の話ですから。700万年と2500年じゃ全然違いますからね。だから我々は本当に四大文明って言っても、古いと言ってももう人類の歴史から言ったらごくごく最近なんですよ。だからごくごく最近に起こったことぐらい知らないとですね、だって日常生活でもそうじゃないですか。殺人ばっか繰り返す人ね、全然知らなくて接近したらやられちゃったと、みんなからお前バカだな、あいつ殺人鬼で有名なんだよなんて言われてね、それも知らねえのかと、よく生きてんななんて言われちゃうわけですね。で、まあ今日本はそういう歴史をきちっと勉強するってことはあんまりしないもんですから、言ってみれば歴史さえ勉強すれば当たり前だと、あの人よく殺人する人だよ、あの人すぐ嘘つく人だよってもう分かってる人に引っかかっちゃうっていうね、まあそういうことも見られるんですね。で、やっぱり僕は多少学校臭くなるけど、別に試験があるわけじゃないから、ぜひひばりクラブをご覧の方はね、何のために歴史を勉強するかって言ったら、自分の人生、家族の人生が幸福になるために、間違いない判断をするために歴史勉強するわけですからね。単に学校で歴史勉強してるときは試験のためなんてのありますけど、別に試験のために勉強なんかしたってしょうがないですよ、人間はね。自分の幸福に役立つので勉強してるわけですね。ということで、これを見ますと何がわかるかって言いますとね、人間はいいところに住んでると金持ちになるってことなの。力がつくってこと。この場合いいところとは何かっていうと、チグリス・ユーフラテス側の川のほとりが良かったんです、一番ね。やっぱり栽培もできますし、まあ平野だし大体ね、山もないし砂漠もあまりないということで、ここが発達するんです。つまり、アッシリアという国がなんで大きくなったかっていうと、いいとこに住んでたからなんですよ。いいとこに住んでる人は、作物もうんと取れるし、それから水もあるしね、困らないから、だからだんだんだんだんみんなが裕福になって、ってなるんです。そこまではまずいいんですね。ところがね、人間というのはもう一つ変な性質を持ってるんです。いいとこに住んでる人はいいとこに住んでりゃいいんですよ。先祖代々いいところもらってるんだから。ところが人間って面白くてですね、いいとこに住んで自分が力が蓄えてくると、悪いところも欲しがるんだ。例えばこの図で言えばですね、イランの方って言ったらこう右の方なんですね。右の方は東なんですけど、あそこはね、山岳地帯で、もうほとんどね、まあ不毛の地みたいなもんなんですよ。そこが欲しくなってそっち行っちゃうんですよ。で、今度海の方ね、地中海の方。これもね、まああまりいいとこじゃないんです。いいところもありますけどね、パレスチナなんて比較的いいんですけど、シリアなんかはね、何しろ海岸縁にでっかい山脈がありましてね、ろくなもんじゃないんですよ。 しかしそっちも欲しくなっちゃう。それから昔フェニキア人なんかいた南、あ、フェニキアじゃない、ちょっと今ど忘れしましたけど、南の方にも人が住んでたわけですけど、そこも砂漠地帯だったりね、あんまり便利ないんだけど、そこも欲しくなる。で、どんどんどんどん、その一番いいところに住んでたアッシリアの人たちが、必要もないのに、外側の悪いところを取り始めるんですよ。変なもんですよね。いいところに住んでる人が悪いところ欲しがるんですよ。そうこうしてるうちにもっと欲しくなってですね、どうもエジプトっていうのも砂漠の中にあるようだけど、ナイル川が流れてるから、あそこも取ろうつってですね、エジプトはもうすごく古くな国でね、アシリアがずっと古くからナイル川に住んでる民族なんです。あまり膨張的な心を持ってないんですね。日本人とちょっと似てるんですね。で、ところがアシリア人が弓矢持っちゃって、馬に乗ってね、わーっと攻め込んでいって、ナイル川の沿岸を取るんですよ。そしてこういう大帝国を築くんですね。もともといいところに住んでて、力もあって幸福に生きてる民族が、いや、イランも欲しい、シリアも欲しい、パレスチナも欲しい、砂漠の一部のサウジアラビアの今のところの北ですね、そこも欲しい。ついにはエジプトも欲しいってね、取っちゃうんです。ああ、こんな大帝国になって俺偉くなったなって言うんですよ。ところが、それですぐ滅びちゃうんです。なんで滅びるかって言ったらですね、今までいいとこに住んでたから繁栄したんですよ。それがどんどんどんどん拡大していくってことは悪いことが入ってくるってことでしょ？悪いことが入ってきたら何が起こるかって言ったら、平均的にめんどくさいじゃないですか。作物もあまり取れないし、反乱も起こるし、また、異民族だし、どうにもなんないと。それでどんどんどんどん力が弱まって、ついにアッシリアもこの大きな領土になってから急速に衰退して滅びてしまう。じゃあなんでね、アッシリアという国はせっかくチグリス・ユーフラテスの川のほとりで良かったのに、拡大したことによって、まずくなって平均が落ちますからね。自分の領土があたかも少し増えたような気がしますけど、そこには人が住んでるんですからね。ですから、取ってもあまり意味がないんですよ。それなのに人間は錯覚がありましてね。で、自分が強いと、これあそこのとこ戦争で取ってやるよ。今の中国と同じですね。別に台湾には台湾の人が住んでて幸福に過ごしてるんですから。台湾の人が、まあ、大きく国をしたいから、北京と一緒にしてくださいって言うんだったら別ですよ。嫌がってるのにね、台湾取るんですよ。台湾っていうのは、まあこれ中国の人買ってくるかもしれないけど、台湾っていうのはもともと中国人に住んでなかったんですから。日本が領土にしてた、わずか今から80年前までは、台湾は台湾の人が住んでたんですよ。それを、まあいろんな行きさつがあって日本領土に一時的に、まあ20年とか30年とかなっただけのことで、それからあとは中国の人が台湾を占領して日本人がいなくなりましたからね。中国の人が、まあ中華民国の人って言った方がいいんですけど、それが占領して、そして生活して今の繁栄した台湾を作ってるわけです。なんで欲しいんですか？まあもちろん、なんで欲しいっていう理由があるんですよ。アメリカと対抗するために太平洋に軍艦を出したいっていうのが一番大きな欲しいんですけど、まあとにかく、まあ、国を大きくしたいって時はそれなりの理由はあるんですけど、ほとんど意味がない理由なんですね。実際上この一番最初、歴史的に一番最初に拡大したアッシリアっていうのは何をしたか。自分がいいとこに住んでる。いい生活をしてる。だから力がつく。力がつくと人間は全くおかしいんですけど、他の場所が欲しくなる。より貧しい、より住みにくいところを戦争して国民も死んで、そして取っていく。で、国が大きくなった、大きくなったって喜んでる。そのうちエジプトまで取りに行って取っちゃったと。そしたらもちろん無理がありますから。そこの人たちを治めるだけで大変ですよね。異民族ですから。それから戦争の過程で殺したりしてるから恨みがあるし、悪いことばっかが来るんですよ。それでアッシリアがあんなにいい帝国だったのが、昔ね、チグリス・ユーフラテスのほとりで、みんなが裕福で、そして強い国になった時はですね、面積は広がらないけど強い国になった時は、非常に良かった。ところがよく書いて、それで、膨張したら今度悪いとこが全部入ってきますから。潰れちゃうわけですね。これが戦争というものなんです。戦争をするとどうなるかっていうのは、このまあ他でもいろいろ言えるんですけどね。戦争をして国が大きくなったらいいと思っちゃうんです。特にそこにいる殿様がいいと思っちゃうんですよ。しかし戦争して大きくなるってことは戦争を続けるわけですから、 国民は死んでいくし、ろくなもんじゃないんですけど、それがいいと思うんですね。で、こういった歴史を勉強することによって、人間は欲を欠くと、結果的に損をすると。それがもう、今から、3000年ぐらい前から、そんなことばっかやってると。今でも戦争がなくならない。しかも、まあ僕の嫌いなね、日本の最悪の人とか、いわゆる文化人とかそういう人はね、本当にね、戦争が好きなんです。威張りたいんですね、自分。しかし我々が人生を送るには、幸福に家族とか友達と楽しい人生を送ることが目的ですから。何もね、10人のうち3人死んで、それで領土を大きくしたって何の意味もないんですね。で、歴史ってのはこういうことをはっきりわかる。もう事実ですから。はっきりわかるんですよ。それによって自分の幸福が得られるんです。現在の女性が忙しくてたまらなくて、もういろんな悩みでね、家族の悩みやら、夫の悩みとか、いろんな悩みで、それから忙しいとか、あまり給料が増えないとか、消費税をゼロにしろとか、あれ全部幻なんですよ。何を良くすれば良くなるか。消費税なんかなくしたって何も良くならないですよ。この前僕、虎の門でちょっと言いましたけど、何にも良くならないです。もっと良くなるものがあるんですよ。ところがそこに目が行かないんです。目が行かないからアッシリアも領土を増やしてすぐ潰れちゃう。ということで今日は現代にも生きる歴史ということで、アッシリアの膨張というか繁栄、アッシリアの繁栄って嘘なんですよ。繁栄に見えるだけ。繁栄と没落を歴史から学ぶ。それと同じことを今日本の特に女性はやっていると。それさえ分かれば日本の女性はもちろん幸福に過ごせるんだけど、ダメなんですね。掃除洗濯以外に勤めたい、どっかのレストランに食べたい、なんか少しは女性も活動できるような真似をすると本当の女性の価値を発揮するんじゃなくて、男性と同じことしたら幸福が来るなんて、男性なんか幸福あらずないじゃないですか。見れば分かりますよ、男性の寂しい姿をね。ということでした。